インタビューコーナーです。本日のゲストは長谷川聡さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。長谷川先生なんですけども、私は長谷川さんと呼ばせていただきます。
ありがとうございます。僕その方が嬉しいです。はい。
北海道医療大学看護福祉学部の准教授であります。それではまずですね、長谷川さんにお聞きしたいんですけども、ご出身地はどちらでしょうか。
地球。
地球。その地球の次はどこでしょう。どこの大陸ですか。
日本。
ユーラシア大陸
で。いや、実はね、出身って、シローさん、日本語の辞書を調べたことあります？
ないない。
ないでしょ、僕ね、調べたんですよ。一応大学の先生ですから。
どんな意味あるんですか。
生まれて育ったところって書いてあるんですね。僕ね、生まれたのは埼玉県というところで、育ったところは東京なんですよ。だから出身って聞かれるとね、困るんですよね。で、思いついたのが、地球って言っとけばいいかな。
一瞬ちゃかされたかな。そう思いましたけど。
いや、でも地球が生まれ故郷だって言っておけばね、みんなが友達で、戦争もなく平和に暮らせるじゃないですか。
でも私、火星人って人いないですよ。
ああ、シロさん宇宙人かもしれない。
まあ、ということで、
まあ、関東っていう辺なんですね。
東京で育った。
そうです。
あ、はい。なるほど。なんか言葉を聞いてもなんか特別な癖っていうのはないんですけど、それはやっぱり江戸の言葉というんですか。
そうですね、抑えて喋ってるかもしれませんね。ちょっと興奮してくると何言ってやがんでって言うかもしれません。ベラ名調になりますね。
じゃあ麻生総理のような
私たちの総理ですからね、コメントは差し控えさせていただきます。
はい、わかりました。それではですね、その長谷川さんのご専門、はい、教えていただけますか。専門難しいかなとは思うんですけど、
コミュニケーション学、そして、福祉情報学というのを専門にしています。あんまりそれをやってるっていう人いないかもしれませんね。
特にどういう形で、
高齢の方々とか病気の方たちとか、まあ、医療や福祉の分野でそのコミュニケーションということをテーマに、人が、そこで暮らしやすい、活動をどうやったらいいのかとか、医療の場における人と人のやり取り、まあ、医療職の人たちですね、お医者さんたちとか看護師さんとか、関わる人たちがどうやって患者さんや家族と関わってコミュニケーションしていったらいいのかということを主には研究しているんですね。
まあ、例えば病気になってですね、はい、例えば脳梗塞になって、はい、そうすると言葉が一時喋る。
そういうのもありますね。
それを、話すための訓練をするとか、
過去にはね、実際に僕は病院というところでそういう訓練をしたりする仕事をしていました。
そういうことも含む。
そういうことも含みます。で、今はちょっとそこからは離れまして福祉の世界にいますので、町の中でいろいろな人たちが一緒に活動していくときに、やっぱり福祉の活動をするのにもコミュニケーションがとっても町の人たち同士も 大切ですので、それでいろいろと、まあ、この後話が出るかもしれませんけども、メディアのことにも関わるようになったり、はい、町の地域のコミュニケーションということをテーマに最近は活動しています。
じゃあ、まあ、コミュニケーションということは相手と意思の疎通を図ると。
そうですね、お互いに理解し合うということはどうしたらいいのかということです。
なんか難しそうですね、やっぱり、
やっぱり大学の先生ですから自分で笑っちゃいけない、
はい、それでは次の質問なんですけども、はい、2年前に札幌市でですね、開催された市民メディアサミットというのがあったと思うんですけども。
懐かしいですね。
まあ、実は私もそのメディアサミットで、発表者として関わっていたんですけども、長谷川さんはですね、事務局長という立場で関わっていたわけですけども、はい、この簡単な内容とですね、どういうような効果が得られたかということを教えていただきたいんですけど。
市民メディアっていう言葉がね、珍しいかもしれませんけども、実はこの FM ピパウシも、その、まあ、私たちの言い方からすれば、市民メディアの一つ、いわゆるその商業放送といいますか、大きな街の中でみんなが毎日見聞きしているテレビやラジオではなくて、街に住んでいる人たち自身が放送の担い手となって、自分たちの、暮らしや活動や、そういう文化を自ら情報発信をしていくと。ですからここで四郎さんたちが、アイヌ文化、アイヌの二豚の人たちの、暮らしぶりをや文化を伝えるというような活動も含めて、いろいろな、ね、日本中の町々でそういう活動している人がいますので、そういう市民メディアに関わっている人たちが年1回集まって情報交換をしたり交流をしようじゃないかというのが市民メディアサミット。それが毎年1回行われていて、一昨年、四郎さんにも運営員になっていただいてみんなで集まって、どういうそれぞれの地域でどんな活動をしているのっていう、交流会をやった、それが市民メディアサミットでした。
なるほど。
効果ですよね、 みんなが友達になったってことかな。やっぱりそういうお互いに知り合う、それぞれの地域の活動や文化を、知り合うということが大事ですので、それぞれね、ローカルに活動していますから、普段は出会うことがないんですよね。年一回のこのお祭りで、あっちの町でこんなことやってるのか、こっちの地域でこんなことやってるんだ、お互いを知り合う、きっかけで、それをきっかけにいろんな人たちがまた交流が始まっている。それのあたりが一番の効果だと思います。
はい。まあ、この市民メディアサミットはですね、昨年の場合は、京都メディフェスト、まあ、メディアフェスティバル。
僕は行けなかったんですけど、シロさん行ったってさっき伺いました。したはい、
ちょうど ラジオかなんか他の用事ありましてね、発表してすぐ戻ってきたという、一泊二日で、
行
ってきた。ただ、京都の9月って言ってもすごく暑くて、
暑いでしょ、
ちょっと驚きました。で、古い学校、築100年ぐらいのですね、学校会場に。
もうそれは札幌の時と同じですね。
ですね。もう並行しているんですけども、そこを会場に使ってましたね。
逆インタビューで申し訳ないんですけど、僕行けなかったので伺いたいんですけども、札幌でやった大会の時とやっぱりなんか様子が違う感じでしたか？
まあ私もですね、札幌の時には、FM ピカー氏のその活動の状況を報告してくれと言われたんですね。はい、で、京都メディフェスの場合も、その FM ピカー氏の話をしてくれって言ったんですけども、はい、我々の使った会場はなんと40畳か50畳ぐらいの畳の間だったんですよ。でそこは昔裁縫をやったりお茶をやったりと。
あ、宴会場ではないですね。
宴会場ではないですね。でそこもですね、一応クーラーの設備もあるんですけども、確かクーラーも入れてなかったと思います、
ね、あ、そうですか。でも行ってみたかったな、やっぱり僕はね、仕事があって行けなかったんで、本当残念。
ただ会場はなんとなくこう親しみやすいようなね、そういう作りでしたですね。で人も結構いました。
ああ、そうですか。
で私もその一部分しか、出られなかったので、他のセッションも全然聞きに行けなかったので、詳しいことはちょっと私もお伝えできないんですけど、
あまり聞くな
んて。いやいや、そういう意味ではないですけどね。ただ活気はありましたね。もちろん札幌もありましたよ。はい、会場も広かったですしね。はい、こう、なんて言うんでしょうか、この市民メディアの場合は商業メディアは含まれないんですよね。
基本的には含まれないですね。ただ、なんて言ったらいいの？例えば、FM ピパウシさんはそうではないけれども、それでも、それなりにね、営業的なことをやりながら、市民活動としてのラジオとかってやってるところね、出てきてますので、
そうですよね。
まあ、商業目的ではないという意味では、市民メディアは商業的にはやってない。
そうですね。私がですね、メディフェス、昨年のその京都の会議で一つ思ったのは、そのラジオっていうのはかつては株式会社で、
はい、
まあ、やるか、
はい、
まあ、あとは NPO 法人でやるとか、はい、そういうのも少しあるんですけど、NPO 法人によってできたラジオっていうのが結構増えてるんです
ね。増えてますね。
4つとか5つとか増えてます
、ね。その主催をしたところ、その京都の時の京都三条ラジオカフェ、
あ、そうですね、
ラジオ三条。あそこが確か最初の頃の、
そうそう、 NPO 法人、
NPO でやっているラジオでしたよね。
そうですね。で現在はなんか株式会社、
変わったんで
しょ。それで運営やってるようですけども、いや、実は私、その、三条ラジオカフェっていうところに、はい、ちょっとだけ、
あ、いらっしゃったんですか？
行ったことあるんです。
あ、そうなんですか。
ね、市民メディアフェスティバルのちょっと前だったと思うんですけども、うん、京都行ったんですよね、用事あって、龍谷大学の松浦聡子先生にちょっと呼ばれましてね、でそれで顔出して、
はい、
ラジオには出演しなかったんですけども、スタジオを見せていただきました。そのスタジオっていうのはすごい面白いんですよ。ガラスついてましてね、カフェが見渡せるところにそのスタジオがあると。
見通しのいい、
そうそう、見通しのいい、ちょっと高いとこ中2階ぐらいに、
でも FM ピパウスさんはその、壁さえない大きな部屋の中でやってるから、さらに風通しがいい。
いや、まあそうですね。ここは木で作ったカナダ式の建物なんですね。
ああ、そうなんだ。
ですから、ね、天井がないんですよね。
天窓もあってね、さっき日が差し込んだりしてまして、とっても明るくて、
ですから屋根裏っていうんですか。
あ、屋根裏がないですね。そう言われると今上見上げてますけど、
は天井あります、
ね、ありますね。
天井張ってなくて屋根裏直接見えると。
はいはい。
しかしこれ雨降るとすごいんですよ。雨の
音がバシャバシャバシャバシャ音が、
ですから今日は荒れてるからいいんですけど、ただ音響はすごくいいですよ。
すごく気持ちがいいです、聞こえ、
こう跳ね返りはないですね。だからこれはもともと私の父がですね、地元の子供たちに 本を読ませる施設を欲しいということで、その子供図書館と。
あ、子供図書館なんですね。それでこんなに本が、そうです、子供向けの本がいっぱいあるんだ。
私立としてやったんですね。で、まあ今小学校の方もだいぶ整備されてますし、あと、ビラトリ本町のコミュニティセンターというところが町が整備した図書館などもありまして、ね、今はもうちょっと図書館の機能はないんですけども、ですからここでは実はアイヌ語教室をやったり、月1回この FM ピカウシの放送をしたり、
はい
で、たまにですけども、大学のゼミの生徒が来て、ここで料理の講習を受けると
か。今度僕の学生たちも連れてきていいですか？
あ、いいですよ。ぜひぜひ。日程が合う限りは、私は、は
い。で、夜はぜひ別の交流会を。
ああ、そうですね。それも、一緒に、
はい、
お酒が好きな方ですから。
僕と同じ仲間ですね。匂いが一緒です。
で、最後にちょっと一つだけですね、
はい、
長谷川さんにお聞きしたいですが、はい、広島県で有名なですね、おばさま、
はい、森
岡雅子さんという方、はい、資料館に実は2年か3年前に、
はい、いらっしゃったんですね。
で、それで私記念写真を撮って、
はい、
その、2年後ですかね、本人が亡くなった後に事務局の方がいらして、はい、その写真を見て、私が写った写真が2ページか3ページ目。
うん、
そして一番 の, 奥付けというんですか、
はい、
そこに先生の写真が。
あ、なんと載ってた。
載ってたん
バレちゃいました。
どこで繋がってるのかなって、その辺の話を一言だけちょっと
ね、はいはい。森岡雅子ママ応援団っていうのが北海道にあって、
あ、なるほど、
僕その応援団の一人なんです。
あ、なるほど、
森岡雅子さんは、ご主人が被爆者で、
なるほど、
その戦争を二度と起こしてはいけないというので、そのご夫婦で、広島で郵送ホステル運動をやってたんですね。
なるほど。
で、そのママの生き方、考え方がとっても素晴らしいので北海道に呼んでママのお話を聞かせてもらいたい、そういう応援団を仲間たちで作って、
なるほど、
森岡雅子ママを何度も北海道にお呼びして応援会をやったりしてたんです。
あ、
で、それが最後にお亡くなりになった時に本になった。で、
なるほど。
その写真に映ってしまっていたとバレてしまいました。そういうママ、素敵なママだったんです。
そうですね、
去年亡くなられたんですね、はい、残念でした。
ですからもう90過ぎてもとてもお元気でね。
90過ぎてね、森岡ママはピアノを始めて、
あ、そうですか、
カゼルの講演会でね、ステージでピアノを弾いたんですよ。
それはすごいですね、
はい、改めてゆっくりとね、語らせてもらいたいです、
はい、今日はですね、北海道医療大学看護福祉学部の准教授であります長谷川聡さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。